要は神聖な存在というのは、まあその名前に現れてるんですね。
ええええ。
だから無視できない人ではあったと。
なるほど。
ただ消されちゃったということですね。いろいろ。本当のことは随分消されて分からなくなっちゃってますけど、ね。
うん。
まあそんなことがありまして、まあ歴史の話になっちゃうと、どうもそっちの方に行っちゃうんですけど。
はいはい。うん、で、アジマリカンなんですけども、
う
ん、はい。
で、そうなんです。それで、実はアジマリカンっていうものは、どこで伝わったのかっていう話を、まあ、書いたんですけれども、
はい。
敦賀、ご存知ですか？福井県の敦賀市。
敦賀市、はい。
はい。そこに、ケヒ神宮っていうのがあるんです。
ケヒ神宮。
気配の木ですね。から、比較の日、ケヒ神宮。
ケヒ神宮ですね。
はい。そこには、敦賀荒人っていう人の伝説があるんですよ。
敦賀荒人。
敦賀ではなくて、敦賀荒人なんです。
はい。
はい。敦賀荒人っていう名前の、神様がそこにたどり着いたって書いてあるんですけど、実は、大方の、説では、イコール雨の日ぼこであると言われてる
ん
です。不思議な出来事があったんです。
はい、
王神天皇と、それから慶妃の神様、狼って言ってるんですけども、敦賀荒人のことですよね。今日は雨の日ぼこなんです。その間で名前の交換を行ったというお話があるんです。名前の交換って、意味としては、名前っていうのは命って意味なんで、古代では。ってことは、命のように大切なものを交換したっていうことですね。
うんうんうん。
で、それって何かって言いますと、日本の王権っていうことなんですよ。
うんうん。
つまり、雨の日ぼこっていうのは実は王権を本来、まあ持って、王として立つという、まあそういう立場にいたんですけれども、
うんうん。
ソース感食っちゃったんです。おめえ日本人じゃないか、ないじゃないか。
なるほど。
あっちから来たから、お前なんて任せられないっていうことで、うん、要は、バッシングされちゃったわけですね。
うんうん。
要は大暴れしたんです。日本で。ただ、どうしても、自分は王にはなれなかった。だけど、そういうものを持ってて、うん、それを誰に渡したかっていうのが、相手がその自分の子供である王神天皇に渡したんです。
なるほど。
それが、名前の交換だと思ってます。そういう説は誰も言わない、うん、私のオリジナルなんですけど。
なるほど。
神というものは実は神様と関係があって、
はい。
そこに、雨の日ぼこに、まあ、授けられた、多分、アジマリカンというものも、天皇御所とかね。
はい。
そういうものがあったと思います。で、うん、そういうものは、王神天皇に渡されたんです。
うんうんうん。
王神天皇が、司って言いまして、要は組織を作って、担当者を設けて、いうふうに残したわけですね。
うんうんうん、
それが実は山影神道の大元なんですね。
うんうんうん
まあ、だから、そこでアジマリカンっていうものが初めて日本に現れたというか、生まれたという説なんですよ。
なるほど。
その説は、まあ、私しか言ってないです。誰もわからないって言ってますから、山影神道の館長さん自体がもう、これはわかんないって。
あ、そうなんですね。
はい。はい、
うん
私は歴史を学んでいたから、うん。雨の日ぼこしかないなと。誰かがやったとすれば、うん、っていう消去法でね、
なるほ
ど。まあ、こと結びつけてるんですけど
ね。まあ、当時の有力者で他にないだろうと。
そうですね。それで、はい、要は、天から何かを授かるような人物としてはもう、その二人しかいないんです。雨の日ぼこと神宮皇后です。うん、この二人がメインなんです。
うんうん。
ただし、それは神道の隠された秘伝っていうか伝統なんであって、
うんうん、
全然出なかった。
なるほどね。
で、日本の神道の中心っていうのは、実は、その、前方後円墳に象徴される、そういう信仰の形がずっとあったんです。でそこで、主張霊を祀ると。要するに、 まあ、親分、大王ですね。大王、クラスの人を祀って、
はいはい、
で、その人の加護を、まあ、祈ると。
うん、
あるいは、農作物が実ることを祈ると。
うん、
そういうような仏法が、一応原点にはあったんですね。
なるほどね。
それがキリスト教のコアですね。
はい。
はい。ただ、それがガラッと書き換えた人がいるんですよ。
うん、
これは持統天皇と藤原不比等。
持統天皇と藤原不比等、はい。
はい。あの、新しい神道を作ったんですよ、
はい。
はい。で、それが今に伝わっている神道なので、藤原不比等と持統天皇が作った神道というのは、本当の神を消す、あるいは隠す、あるいは、まあ、名前を変えちゃう。という方式で全部消してったんで、わからなくしちゃってるんですよ。
うん、
ってことは、神道っていくら調べても、表面的に見てもわからない。いう、ね、最初にちょっと言い始めた話につながっていくんです。まあ、だから、日本の神道っていうのは非常に難しい。
それを、その神道のことは一般に何と呼べばいいんですか？古神道ともちょっと違うんですか？
古神道、それはまあ、なんていうの、原初の神道です、ね。
原初の神道、はい、
はいで。古神道っていうのは、ごくまあ、最近のものですね。江戸時代以降です。あの体系化されてきたのは。古神道と言いつつ、それほどは、まあ、はい、あの、整理するようになってきたのは、まあ、ごく最近ですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
最初はまあ、そういう人物か人間がいて、それで官僚がいて、ずっと神社として、まあ、守り伝えてきただけのものなので、
うんうん、
論理的体系化は絶対されてないと思いますね。
ああ、そうなんですね。
まあ、ただ、仏教とか入ってきて、そういうのを取り込んで、
はい、
それで、そうですね。やっぱり、山伏あたりが相当体系化はしたんじゃないかな。
山伏が。
はい。伝統あたりが相当やったと思いますけどね。だから、そこを調べるとすごい面白いとは思います。
それはじゃあまた、あの、仏教とはまた違う流れというか、もともとにあったものの、うんはいうんそれこそ、あの、縄文からの流れなんかも、こう、組んで
いくよね。はい。入ってますね。はい。だから、日本の神道って、本当の言ってしまうと、綺麗な形をした山があって、そこに巨大な岩を置いて、岩を立てて、そこに必要に応じて神様に降りてきていただいて、
うん、
で、あの、儀式をすると。
うん、
それで、また、あと、片付けして、もう要するに神殿も何もない、その、もう、天地の、まあ、下で岩みたいなものがあるだけみたいな感じの信仰が原点なので、うん、あるいは山を拝むだけみたいな。
はいはい。
はい。だから、信仰の本当の原点っていうのはそのあたりだと思うんですけど、
うんうんうんうん。
だから、それを難しくしちゃってますよね。
なるほど。
はい。あの、持統天皇以降は。
うんうん、
道教が入ってきたりしているんで、中国のやっぱ哲学が入ってきて相当変わってるっていう、陰陽五行ですか、
はいはいはい、
あの辺の教えが、まあ、かなり入ってきて、
うん
で、神道も理論化されていったのは事実なんです、
うん、理論が体系化して、
そうですね、
国を治める、
ね、
国を治めるための装置になって、仕組みになっていった。
ああ、そうですね。
ね、はい、
だから今度は政治と結びついちゃってるから、そうです。そういう原初の神道の形みたいなのはちょっと消えてしまう、うん、消えてしまう、うん、いうところですね。ま
あ、それを活用したというか、転用したというか、そういう。
まあそうですね、形を変えて、転用して、政治的にうまく利用していったっていうのが、
はい、
8世紀以降の動きですね。
はいはい、まあ、その代わり、その、代わりと言うとあれですけども、国が収まっていたと、戦乱のない世の中になっていたと。
中央集権はそれなりに働くようには、形はとにかくできたと。ですよね。だからその間もずっと東龍館は姿を見せないです。ずっと伏流で、ずっと、あの、天皇しかやらない。
うんうんうん。
そういう修行だったんですね。
まあ、秘匿されていた。 わけですが、
はい、
はい、それが
戦後になってやっと、はい、
あ、戦後なんですね。
はい、解放されてるの、はい、戦後ですね。だから誰がやってもいいですと、
うん、
やってくださいというふうに山影金庫が言ってくれたんで、はい、私なんかもまあやるようになったというか、
面白いですね。
はい。だから、アジマリカン自体の本質は、まあ、ここではまあ、話をほとんどできてはいないですけども、生い立ち的にはそういうことがあるのではないかな。はい、歴史と密接に絡んでいるので、非常に面白いんです。
そうですね。
まあ、奥が深いというか。
はい。
はい。
まあ、その辺の歴史とかと絡んできているものであり、はい、かつ、その、まあ、優秀のあるものであるということが、
はい、そうです
ね。これまでのお話だったわけなんですけども、
ね、
はい、はい。では、その、まあ、実際にですね、まあ、アジマリカンを唱えると、どんなことが起こるかっていう話をですね、ちょっとこう、はい、はい、かいつまんだところで教えていただけますか。
はい、そうですね。アジマリカンをやればやるほど、まあ、はい、味わいが出てくる、まあ、スルメみたいな、だという。
スルメですね。
うん、はい、まあ、例えばですけど、
はい、
アジマリカンっていうのは実は、まあ、意味も解析されているんですよ。そういう試みがいっぱいありまして、
はい、
アジマリカンって分けて、これはこう、で、私が出したのは、あれですね。アジもマリもカンもすべて神を表してるんです。
神を表してる。
実はそれを、最近やっとトーラスという言葉も意味、知ったんですけども。
はい。
結局、トーラスの原理っていうのを日本神道、古神道、実は山影神道が伝えているんです。
そうなんですね。
はい。アジマリカンがそうだっていうんじゃなくって、
うんうん、
の神の名前を、うん、ウズウズっていう名前が入ってるんですよ。
ウズ、
うん、ぐるぐる回るウズです、
ね。はいはい。
そのウズの名前が入った神様が、創造神なんだっていうのが山影神道の教えとして残ってまして。
そうなんですね。
はい。で、実はそれはアジマリカンを表現する言葉、うん、神様の名前なんです。アジマリカンっていうのは、神様のそういう増加三神っていうんですけども。
増加三神。
はい。
はい。
作るっていうか、作る、かすっていう。で、三人の神、三つの神ですね。
はい。
増加三神っていう言葉があるんですけど、それが渦が入った名前なんです。神様の名前。
うんうんうん。
そういう創造の働きとして、うずうずしっていう言葉が入ってまして、
ね。うずうずし。
はい。そういう名前が入ってるんですよ。
はい。
非常に、誰がそういうふうに命名したのかわからないんですけれども、伝承としてあるんですね。これって最近言われ出しているトーラスの原理なんです。
そうなんですね。同じものだと。
同じものなんですよ。
ええ、
要は何が言いたいかというと、科学的に日本人っていうのは植物的に把握していたんですよ。
植物的なほど、理論的ではなく。
まあ、そうですね。はい、要するに、ウズっていう形態は、神聖な、まあ、自然の力、創造を生み出す力であるというのを、うんうん、まあ、体感して知っていた。
うんうんうん。
ということが伝承として伝わっていると。そういう名前で出ていると。
なるほど。
そうなんです。だから実は非常に、現代科学っていうかの最先端と一致するような、
うんうん、
科学の仕方を、まあ、日本の古代人というか、あるいは神道家はしていたということになるのかなと
思います。なるほど。
はい。
うん、
だから、アジマリカンというのは神様を表していると。それを音として表すと、アジマリカンとなる。
なるほど。
ことなんですよ。
はい。
で、それを密かに唱えると。そうすると、うんうんうん、神様の波動と、自分の魂の波動が一つになっていって、
うん、
次第に覚醒すると。
うんうんうん、
はい、まあ、いうことなんですね。
うん、
を まあいただくっていうか、もう食べるみたいな感覚ですね。
食べる、はい。
うん、始まり感っていうか。
なるほど。
はい。
あのすごく、まあ、すごくこの本の面白いなと思ったところが、その、まあ、否定するわけではないんですけども、まあ、実は、あの、宗教ではなく、
はい、
まあ、まあ、一つの教えではあるし、まあ、歴史が伝えるものではあるんだけども、うん、まあ、この味まり感を唱えることで、まあ、誰もが救われるというふうに歌っておりまして、はい、まあ、本当に、南無法華経とかですね、南無阿弥陀仏とか、それに近いような、
はい、
まあ、というか、あの、まあ、その二つが、実は味まり感を真似したんじゃないかというふうなことも歌っていたんですが、まあ、いずれにしても、その唱えるだけで救われると、はい、あの、はい、教えも、経典も、教祖様もいらないんだというふうなことをおっしゃっていて、はい、非常に面白いなと。だから、味まり感は、まあ、神道の中で伝わっているんだけども、そこだけ切り出して、
はい、
ただ唱えるだけでもいいんだと。
あ、そうですね、
はい。はい。そこが非常にユニークだなと思ったんですが。
そうですね。はい。
その辺を少し教えていただけますか。
ですね。
はい。
味まり感という、そういう響きですよね。
ええ。
それは言霊と言いまして、はい、それ自体が独自の存在性を持っているんですね。
うん、うん、う
ん。だから、それを唱えると、まあ自分の体の中でその味まり感が、
うん、
バイブレーションを起こすと。
うんうん、
ってことは、自分の肉体細胞の一つ一つに、その、始まり感という波動が届くんですよね。
うんうんうんうん、
細胞自体が活性化するんです。
細胞が活性化すると、
はい。はい。で、活性化するっていう意味は、必ずしも元気になるとか、そういう、あの、一面的なものだけじゃなくって、
うんうん、
神様の波動に近いものになっていく。
波動ですね。
ね、はい、はい。まあ、浄化されると。
浄
化されるという、うん、そういう働きがあるんです。
うんうん。
これはもう間違いがないことなんで。
はい。
そうすると、いろんな問題を人間って抱えてるもんだ、ですけれども、そういう問題も全部浮き出してくるんですよ。
浮き出すんですね。解消される、解消されるではなく、むしろ浮き出すわけですね。
浮き出して、それをひたすら流してやると。
なるほど。
そうすると、やがて出なくなりますと。
まあ、デトックスですね。
あ、デトックスです。うん、はい、だから、魂、心の、まあ、デトックスって言いますか、毒素排出の効果が、はいはい、だから、その時にいろいろ雑念も出ますと。
はい。
それから、昔のことを思い出したり、悲しいことを思い出したり、いろいろします、
うん。
で、もうそれをひたすら流さないとダメなんです。
うん。
うん。そうするとなくなります。
うん。
記憶はなくならないんですけれども、うん、そういうものが自分を引っ張ってたもの、足を引っ張ってたもの、それでいます。
うん、
だそこは味まり感を、何かあったら味まり感ということで。切り替えていくっていうのが非常に重要かなと。
なるほど、ね、
はい、
うんうん
うん。何かの素晴らしい、波動っていうか響きが入ってきてることは間違いない、うん。
なるほど。
はい。
しかもその
、体感できますと、
はい。唱えるだけでいいと。
唱えるだけでいい。
素晴らしいですね、
はい、で。声に出さなくてもいいです。
声に出さなくてもいいと。
はい。もちろん声出して全然いいんですけど、まあ、秘密を一つ言えば、
はい、
あの、こういう呪文的なものは、
うん、
聞こえるか聞こえないかぐらいのささやくような声で、
うんうん、
あの、意図的に言った方がいいです。
うん、
だから、ささやくように言うのがコツらしいです。
なるほど。
はい。ささやくっていうことですごく、あの、集中できるというか、
うんうんうん、
だから、そういう言い方が、まあ、おすすめですよと。だから人には聞こえないように。
自分だけが聞こえるぐらいの大きさで。
言っているという状態が良いようです。
はい。
はい。
まあ、この本の読者は、自然とこの文中にこの言葉が出てきますので、読むだけでその言葉に馴染んでいるだけだけど、
はい、
けども、はい。まあ、実際のところですね、どういう、まあ、その、まあ、唱えると、いうふうなことをどうやってやったらいいのかっていうのは、 まあ、それこそ、まあ、宗教の経験がある、仏教の経験がある人であれば、だいぶその辺っていうのは馴染みがあるものだとは思うんですけども、はい。実際にそれを唱えるというふうなことをですね、
はい。
ぜひ、こう、体感したいというふうな読者の方もいらっしゃると思いますので、
はい。
そうですね、ちょっとこう、試しに1分とかぐらいですね、はい、1、2分でもいいんですけども、唱えてみていただくってことをお願いできますでしょうか。
あ、はい、いいですよ。
はい。実際どういうリズムでね、どういう感じなのかっていうのは、やっぱり耳で聞いて体感してみると、あ、そういうことなんだなっていうことを自分でも真似ができると思いますので、はい、ぜひですね、この動画を見ていただいている読者の方にですね、はい、始まる感というのを唱えていただくというのをお願いできますでしょうか。
わかります。
はい。はい、本当に1分とか、それぐらいで結構なんですけど。
そんなに長くはできない。
まあ、短くは。そんな感じか教えていただけますか、
はい。はい。
お願いします。はい。
始まりかん、始まりかん、始まりかん、始まりかん、始まりかん、始まりかん、始まりかん。始まりかん、始まりかん、始まりかん、始まりかん、始まりかん、始まりかん、始まりかん、始まりかん、始まりかん、始まりかん、始まりかん、始まりかん、始まりかん、始まりかん、始まりかん、始まりかん、始まりかん、始まりかん。まあ、こんな感じですね。
ありがとうございます。
はい。もう少しゆっくりでもいいんですけども。
ええ。
これを、まあ、一旦声を出してリズムとかを掴んだ上で、心の中でやっていただく、いつでもどこでもっていうのがいいと思います、
はい、もう本当にお経みたいな感じですね。
あ、そうですね。ですから、はい、南無阿弥陀仏でうちの、おじいさんおばあさんがやってた、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏っていう、そういうリズム、
そう、同じ音程とリズムですね、
はい、そうですね、大体こういう音程になると思うんです。
はいはい、まあ、リズム、はい、本当に今、はい、よくわかりました。はい、グライブと本当に一緒な感じですね。
はい、そうです。はい、だから多分どっかでつながっているんではないかなと。南無法蓮華経っていうのはちょっと別物だと思うんですけど。
あ、なるほど。
南無阿弥陀仏っていうのは、どっかでつなが
る。近いと、かなり近いと。
近いと、はい、
わかりました。その唱えてるときなんですけども、はい、まあ、ひたすら唱えてるときっていうのは、まあ、集中できる場合いいんですけども、こう意外とこう雑念が出てきたりとか、
はい、
あとその意識が違うとこ行っちゃったりとか、あれ逆にこう眠くなっちゃったりとか、はい、いろいろあると思うんですけど、その辺はなんかこう注意点というか、あるいは気にしなくていいというか、なんかありますか？
眠くなったりしたときは寝ていいと思います。
なるほど。
はい。
はい、
ただ雑念とかが出てくるとか、なんか集中できないとかって、まあ、それもいいんじゃないですかね、別に。
はい、
ね、まあ、ただ、要するに、またできるときにやればいいという感じで、長く続けるというよりは、思い出したときに、10秒でも20でも、20秒でもね、やれればいいんじゃないかな。あ、
いいんですね。
あ、それでいいんです。要するに、ちょこっと思い出して、ちょこっとやってっていう感じのものをずっと繰り返していけば。
なるほど。
はい。だからぼーっとしたときには、始まりかんの始まりかんと、心の中でやれば。
なるほど。
はい。
そっか、断片的でもいいっていいですね。思い出したときでいいと。
そうです。思い出しただけでもいいです。はい。
はい、はい、はい。その、どちらかというと、わざわざ時間と場所を取って集中してやった方がいいとかですね。そういう教えが、まあ他の教えは結構多いんですけど、そうでなくていいと。
ああ、
ありがたいですね。
全然いいです。はい。全然
いいですね。はい、もう、その辺はもう、
自分の生活のリズムがメインなんで、中にちょこちょこっと始まりかも入れていくと。
うんうんうんうん。
なんか、このやり方ですね。私なりの編み出したっていうか、たどり着いた、まあ、スタイル。うんうんうん、それだと無理がないじゃないですか。
そうですね。まあ、より実用的な使い方みたいな感じですか。
そうですね。瞑想が好きな方、これはまあ、座って、見てずっと口に声出して小さい声でやってもいいし、心の中だけでやってもいいんです。それを5分、10分とか。やるだけでも全然違うと思いますけどね。
そうですね。
うん、だからそういうことが慣れてる方は、 いう方法を使って、体にそれこそ、リズムと響きっていうか、そういうものを、そういう時間を持つのは全然いいことだと思います。
はい。
だから、定力っていうのがありましてですね。
定力。
定まった力って言って、
はいはい。
定っていうのは瞑想のことなんです、ね。瞑想が深くなった状態を定っていう、定まるって書くんです、
ね。あ、そうなんですね。
で、定が深く、定まった、瞑想が深くなって、盤石の、まあ、意識状態になったことを定が、まあ、深い定だというわけです。
はぁ。
その定のことを、力を持っているとかっていうことで、定力っていう言葉があるんですけど。
そうなんですね。初めて聞きました。
存在感をずっと腹の底で捉えることによって、定力がつきます。うん、だから、願いは自然に叶うようになります。
そうなんですね。
まあ、神様の力が取り巻いて、渦を巻いて、すべてを巻き込んでいきますから、まあ、そういうふうに深く唱えるっていうことは非常にいいだと思います。
そうなんですね。
はい。すべての願いは叶うと思います。
すべての願いは叶うと。
はい。その人が、はい、叶えられるべきっていうのはありますけれども、はい、人を相手をやっつけてやりたいが叶うとは思わないですけど、
はい、
良いことであればすべて叶う。
なるほどね。
はい、基本はそういう、そこの世界にぐーっと、波動っていうか、響きのところに自分を行きさせていけば、
うん、
まあ、はい、怖いものなしみたいな状態には、はい、なれます。はい。
素晴らしいですね。はい。斉藤さんはこのアジマリカンと出会われて、何年というか、はい、どれぐらいの期間で、こう、ご自分の中に変化って感じたんですか？
変化はですね、
はい。
本を書いてる途中で、前作を書いている途中で、アジマリカンっていうのを、まあ、引っ張り出してきて、その本を読んだんですけど、
はい、
そしたら、もう、一月ぐらいで、本の内容が変わってきたというか、原稿が、
はい。
私の場合は、神秘体験みたいなのがちょっと始まった。
うん、うん、
はい。キリスト、イエスとかが実際に出てきたり、持統天皇が、まあ、出てきたりとかっていうのがありました。そういうのが起こり始めましたね。アジマリカンをやって。で、やらなかったら多分、それは出なかったような気がするんで、どうもアジマリカンの何かがあった。
おかげではないかと。
おかげがあるんではないかと思います。
それはその日に何時間とか何分とか、どれぐらいの頻度でやってらっしゃったんですか、その頃は。唱えるということを
思い出したときにやるっていう先ほどの言い方なんです
よ、ええ、
や
り
方、
ええ、ああなるほどなるほど。
だからでも数千回はまあ通算すると唱えるような状態ではあったと思います。
なるほどね。
当時は通勤で電車に乗ってるから電車に乗ってる間ずっと唱えてるとかね。
なるほど。
1時間唱えれば3000回とか。3000回はやれますから。まあ、一日数千回ぐらいはできるとは思いますけど。
なるほど、なるほど。
当時は、まあ、それくらいやってました。今は一日千回ぐらいですね。はい、数百回から千回ぐらいです、はい。今を見てやってる。
なるほど。
はい。
奥様にもこの方法をお伝えして、で、まあ、はい、奥様の中にもその変化を感じられたっていうふうに本に書かれてあるんですが、
はい、
はい。奥様の場合、どれぐらいの期間でその変化っていうのを実感されたんでしょうか？
そうですね。まあ、のんびりしてると思うんですけど、まあ、1年ぐらいでなんか、
うんうんうん、
もう言ってることが分かるようになったというか、本で書いてるようなことがね。まあ、なんか神様的なものがなんとなく分かるようになってきた。という感じの話をしてましたね。
なるほどね。
人によりけりだとは思いますね。
はい。
はい。
そうすると、その、早い人だって1ヶ月、そうでない人でも、まあ1年もあれば変化
をす
ということでよろしいでしょうか。
だから、その、始まり感をずっと毎日忘れずにやってれば、もっと早いと思う。うん、半年ぐらいで随分変わるんじゃないかなと思います。
なるほどね。
はい。
でも、それこそ宗教とか問わず、誰でも OK ですと。
直接神様がわかるから。要するに、教えっていうか、宗教のなんか理論を見てわかるとか、どっかに行って、
うんうんうん、
何に行ってわかるとかじゃなくて、その場でわかる、
う
ん
う
ん、っていう
ところ。その場でわかると。
うん。それがいい。うん、はい。
なるほどね。その、まあ、オフィスもいらないし、
何もいらないし。
こう、なんていうか、まあ、古式ゆかしい、その、祈りの場とか、そういうのも全くいらないと。
いらないですね。はい。まあ、気持ちとして、神聖な気持ちに、をなってやるっていうのは、うん、いいのかもしれないですけど、はい、ここまで、ね、そしたら神を信じない人はできないじゃないですか。神様は信じなくてもいいですって私言ってますから。
なるほど。
どんな宗教をやってようが全然関係ない。始まり感をただ唱えればいい。そうすると、そこに、ポンと何かが入ってますよと、うんうん。
なるほど。
その言葉の響きがあるんですよ。
うんうんうん。
だからそれが実在なので、神の本当の働きなので、
はい。
とにかく唱えればいい
と。とにかく唱えればいいと。
うん、そうなんです。
ね、分かりやすくていいですね。
非常に簡単なんです。はい、これくらい簡単じゃないとダメじゃないかなと。
なるほど。
はい、
もう、その代わり、どなたにもお勧めできると、同時に。
そうですね。ですね。誰にお勧めしても、はい、問題ないと思います。
はい。もう、あらゆる本の中では、あらゆる宗教指導者にも、ぜひ唱えてもらいたいなって書いてましたけど。
そうですね、
で
一つ言いたいのは、
はい、
来年に、まあ、ナルシト神王が、うん、天皇に即位されるんですけど、その時に、
うんうんうん、
始まり感っていうはずなんです。
そうなんですね。
平成天皇も言ったはずなんです。
そうですね。
だそういうものらしいので、僕はちょっと聞いてないから、
誰
か言うんですけど、聞いた人がそれに言ってるから、多分間違いないだろう。
まあ、それはね、報道されたニュースになるようなことではないとは思うんですが、
まあ、そうですね。
そういうことが行われてるだろうと。それほど重要な言葉を、はい、まあ、はい、もう、より一般の方、普通の人のために伝えるのがこの本ですと。
まあそうです、そういうことですね。
はい、
天皇陛下しか今まで戦前まではやってなかったものを、
うん、
まあ、一般に伝えられる。
はい。
はい。それが、まあ、今回の目的ですね。
なるほど。いいですね。はい。はい、というところで、だいぶ時間も経ち、ちょうど1時間ぐらい収録させていただきます。ありがとうございます。まあ、歴史から始まって、その建国の秘密と、
はい、
それと、まあ、神道との出会いから始まりかにぎっと、まあ、実践唱えていただくと、大体こんな感じの構成で、
はい、
こう、本を読まなくとも、その、この動画だけ見れば、大体こう、伝えるべ
きだと思うという。
ダイジェスト版ですね。
まあ、はい。
まあ、この動画は一応読書プレゼントって形であるんですが、
はい。
もう読まずともこの動画読めば、一冊読んだのと同じ効果があると素晴らしいプレゼントだったわけなんですけども、
はい。
ぜひ本を買われた方はこの動画を参考にしていただければと思います。
はい。はいはい、
では、長時間にわたりありがとうございます。また、はい。今後もいろいろとご活躍されるというふうなことで期待しているんですが、またそれは、ホームページとかですね、こういうふうにご紹介いただけるということですので、はい、ぜひそちらの方も、
はい、
読者の方、楽しみにしていただければと思います。
頑張ってやってみます。
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、
では、これで動画の方の収録は終了させていただきますが、斉藤さんでした。今日はありがとうございました。
いや、こちらこそどうも。
ありがとうございました。はい、では、ご覧ください。失礼いたします。
どうも。
ありがとうございます。
失礼します。
はい。